番外フューチャードリーム。
先週お休みを頂戴しておりました。2週間ぶりとなりますね。
そうですね、久々ですね、
うん、8月3日土曜日配信67号となります。
あ、でもなんかどうだろう、こう2週間に1回っていうのもいいかもしれないね。
新鮮さがあるかもしれないですよね。
そうですね、
ね、うん、これから頻度が少なくなってそのうち2週間ぶりから3週間ぶりって1ヶ月ぶりってなっていくんじゃないの
ですね、
うん、自然消滅そのうちなくなっちゃうよ。
いや100号は行きたいよね。
100、うん、順調に行くと来年の春先あたりかな。
いや今日が67。いやでも、ね、やっぱ塵も積もればマウンテンだよね。本当ですよね、
マウンテンだよね。
67まで来たんだ。
だってここまで来られると思わなかったもん。
本当になんか何でしょう、メモリー の無駄遣いと言いますか何メガバイトだと分かんないけど、この MP3 ファイルのハードディスクの無駄遣い
本当だってこれ全部聞いたらさ、多分役に立つこともう指折る程度だと思うよ。
ただの雑談だもんね本当に。
いやちょっと朝起きたらさ寝違えててね私
首かなんかですか。
首じゃなくて今日はね、今日はねってしょっちゅう寝違えてんのか。今日はねこの脇腹っていうんでしょうか、
うん、
脇の下あたりがなんか痛いんですよ起きた途端に、
うん、
ですぐスチックゼノールってあるでしょ、あの固形のやつ、
うん、
あれ塗ってね、あースースーしたなと思って。
あれからなんか狭いの寝てる、そのなんでしょう幅が。
いや人並みですよ。
じゃあなんか夢かなんかでこう狭いところに追い込められたのか結構寝相が悪いとかどうなんでしょうね。
寝相はいい方ではないんじゃ、どうだろうな、どうだろう。
脇腹をなんか寝違えたって名前で、首は結構あるけどね。
首はありますけど、ね、脇腹が痛い。いやそのさ湿布、まあ、スティックゼロにしろ湿布にしろさ、うん、匂いがある方が効いてるなって感じしません。
確かに
今ならさ、今いろんなの出てるから匂いがしないから楽だよって
無臭のね、
うん、湿布出てるけどさ、
うん、
やっぱり昔の人間だから私匂いする方が効いてるなって感じしません。
じゃあ大量につけたりしたんですか
大量、いや大量にはつけ、ほどほどにスースーって分かるくらいに、
うんうん、確かに今無臭だとかね、
うん、
あとよく前も言ったけど泡が最小で洗浄力が強力とか書いてあるけど、
うん、
なんか泡がね立たないと僕なんか洗っててもあれなんか落ちてねえんじゃねえかなと思って
分かる。
お大量に使うんでねそうすると怒られる。
怒られるでしょ。
そんな泡使わなくて昔じゃないんだからってでもなんか洗って歯磨きもそうさ、
うん、
歯磨きも本当は歯ブラシにちょっとでいいんでしょ。
あ、そうなの。
聞きませんか。
私は歯ブラシの半分ぐらいつけますね。
あ、じゃあそれつけすぎない
。つけすぎなんだ。
歯医者さん行くと、うん、本当は歯磨き粉ない方がいいぐらいのこと言われますけどね。
唾液で、唾液をいっぱい出してそのばい菌をあの少なくするっていうか
とか、あと、まあ、歯磨き粉研磨剤が歯に痛みつけるとかいろいろあるじゃないですか。
研磨剤ね、
まあ、歯磨きも結構大量につけるタイプ
だって。 CM でさニョロってついてるじゃない、
うん、そう、
ね、あれ真似したくなるでしょ。
うん、でも今何でもその少量でいいみたい。洗剤もそうだよね。
そう、洗剤もねどうしてもいっぱい入れちゃう、
うん、そうでしょ。
ちょっとでいいのに。
これほんとちょっとでいいんだってね今ね。
そうなんだ。
何でもちょっとでつまんない。もっと食べなさいよね食べなさいじゃない、
つまんないってだっていっぱい入れるとこういっぱい効き目が出るような感じするもんね。
そうね。でそういう風な人はやっぱなんだろう、昭和40年代とか結構ね昔の人なんですよ。
うん、昔の人、
うん、
そう、わかる。あの夏服冬服しまう時の小脳っていうんですか、小脳っていうんですか、
うん、
あれも匂いあった方がいいもん私。
そうそう、
うん、で出した時さ、その小脳の匂い嗅んで、
あ、聞いてるなって、
そうそうそう、
大丈夫だなって思うもんね、
う
ん、
もうもう大事よ、うん、匂いってね、
うん、
大事大事。
あれですか、じゃあ結構例えばなんかスプレーとかなんか色がんでも匂い付き買うんですか。
あ、匂い付きは匂い結構重視しますね。
うん、
うん、割とあの石鹸ソープの匂いっていうね、制汗剤もそうです、うん、あれは割と、うん、外しますね。
あ、前言ったけど俺石鹸タンスの中にたくさん入れすぎて、
うん、
全部その ズボンから T シャツから石鹸臭っていうんですか、あれがそのほのかな石鹸の香匂いじゃなくて、もう石鹸っていう匂いになっちゃって全部が
なんだか雑誌を読んで、そうそうでしょ、そうそうそう、モテる男にってやつでしょ、そ
う
そ
う
そ
う、ちょうどあのホジチョイ映画が流行っていた頃、みんなあのなんでしょうね、セーターとかカーディガンをこうプロデューサー巻きして歩いてたような、そうそうですね、白いポロシャツもこう石鹸の香りがするといいとかね、
うん、それで石鹸をたくさん入れたんでしょ、うん、
ほのかなって書いてくれよって思いましたけど
いやそれ、うん、それさ、まあまあまあ大体
かなりついて落ちないよね、気をつけた方がいい、ほんのちょっとにした方がいいです、
本当ですよ、ほどほどです、うん、ほどほど。表の放送をね、最初からお聞きいただいた方はお分かりだったかと思いますが、ラジオネームスクールウォーズさんが、はい、最近はね田中のマー君、マー君って呼ばれていますが、田中のマー君の、フルネームを漢字で答えなさいと、うん、麻生さんに振りました、
はい、
でね、麻生さんは結局きちんと答えずに終わったんですけれども、
いやマー君でしょ
だから田中のマー君 の、 あの正式名称っていうかね、フルネーム、うん、ね、
マー君
まだ言ってる。スポーツニュースで出したマー君クイズですが、田中正弘、将棋の将に、大きいと書いてね、正弘、田中正弘でした。さすがにうまくかわしますね麻生さんって
。いえいえ、あそこはやっぱりね、正直に答えたら面白くないから、田中マー君って、そう、そしたらしなちゃんが、そう、田中マー君って違うでしょって、こう、こういうツッコミを期待してたんですけど、ずっとそれで引っ張るから、なんで引っ張るんだろうなと思って
本当に知らなかったんでしょ。
いや知ってましたよ。でも知ってましたって言ったら面白くないじゃないですか。
だって、だってクイズだった、クイズだからさ、答えていいんじゃないですか。
いやそれを正解答えたら面白くないもん。でしのちゃんのツッコミを待ってたの。
本当、本当かよ
田中のマー君です。
田中のマー君、はい、田中のマー君とうとうね、日本プロ野球記録に並びました。日本ハムが記録に並ばせました。
うん
まあこれからの活動に期待ですよね、とともに見守るしかないです、日ファムファンとしてはね。
そうね、うん、まあ、でもやったら10倍返しだっていう言葉が今流行ってますから、やっぱり大谷翔平でちょっとね仙台行った時にやってほしいですね、
うん、10倍返しね、うん、まあ、糸井の穴埋めできてないんじゃないかっていう声もありますけどね、そのおかげで大谷君がね外野手として活躍してるのもありますからね、もう見守るのみです、見守るのみね。今日表の放送ではお祭りをテーマにお届けしたんですが、番外宛て、番外用でメッセージを頂戴しているんですよ。ご紹介していきましょう、はい、先週いただいてたんですよね、先週いただいてたんですが、まあ、お休み頂戴していたということで、横かなさんから、
ありがとうございます。
先週のメッセージからお読みしてみましょう。しのちゃん、健太郎さん、おはようございます。
おはようございます。
ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、あ、そう、これ先週の話ね。週末はまた石巻に行ってきます。石巻は昔から8月1日に川開きのイベントがあり、小学生の音楽パレードがあったり、花火大会があったり、その時期に遠くからふるさとに戻る人も多いようです。
うん、そうだね、帰省してね。
そうだね、うん、石巻手作り CM プロジェクトもサードシーズンまで終わり、17のお店の CM ができました。
続いてね、ちゃんと ね、
すごいね、
継続してる。
今晩はそのライブがあり、月曜日にかけて CM を作ったお店で CM を歌っちゃう市内練り歩きライブが行われます。私も横浜から仲間とバスで応援しに行きます、うん、というわけで表が聞けないので番外でお願いしますというメッセージを頂戴したんですよね。で、実際行ってきましたというメッセージを今週で頂戴しているんです、うんうん、先週の続きです。石巻行ってきました。手作り CM 大盛況でした。お店に押しかけライブも面白かったです、うん、押しかけライブだった。用品店での CM ライブの様子です。石巻は震災の前から他の地方都市と同じで、郊外に車で行けるショッピングセンターができて、かつてにぎわっていた中心部の商店街がシャッター通りになりかけていました、
うん、
そうだね、旭川もそれに近いものがある、
うん、
震災の後元に戻すのではなく、新しい街を作ろうという商店街の人と若者でいろいろな活動がなされています、
うん、
多くの人がつながりを持って遊んだり考えたり未来を語ったりしています。写真も添付してくれてまして、写真の彼の T シャツ素敵でしょ。
どれ、ああ、 世界で一番面白い街を作ろうっていうコピーがね、うん、黒い T シャツの真ん中にこのコピーが描かれてますね。うん、この人どなたなんですか、この方はね。
スタッフの方なんですかね。
スタッフの方なんですかね、うん、これ CM は YouTube かなんかに全部アップされてるのかな、ね、うん、見てみたいね。またね、
この T シャツ、世界で一番面白い街を作ろう、この T シャツを着ている人が街の中にたくさんいました。今回も知り合いがちょっとずつ増えました。これからの石巻が楽しみです。ぜひ石巻 2.0 で検索してみてください。
はいはい、じゃあちょっと後で、
うん、石巻は漢字でいいです、ね、2.0 数字の2に点コンマ0で検索してみてください。うーん、石巻ね、いまだにね、福島 の、 原発事故から何でしたっけ、人2万何千人のところ8000人しかいなかったっていうニュースもありましたしね、
うん、
未だにあらっていうようなニュースも多いんですけど、そういった中でこう私たちがね、一人一人の力は小さいけれど、それが集まったら大きなものになりますしね、
うん、
企画がたくさん作られていますよ。
今一応一生懸命自分のスマホで石巻 2.0 って入れようと思ってるんですけどね。
私もこのパソコンから見てみ
ましょう、うん、そこから今入れた方がいいかなと思ったんだけど、うん、
見てみましょう。
遅いんだよね俺の、すごい、うん、
12時になったらカラカラカラカラって言いますよね、
うん、あ、でも石巻って入れただけで 2.0 って出てきたから、かなり検索されてるんだねこれね。
石巻 2.0
あ、出てきた、うん、俺もやっと出てきた。石巻は生まれ変わりますって書いてある、うん、3.1 日前の状態に戻すなんて考えないと、だから 2.0 なんだね、
うん
うん、
昨日より今日より明日を良くしたい、
うん、そうだね。あ、ここでじゃあ CM とかも見れるんだな、きっとな。
そうですね、
2.0 ブログとかいろいろ書いてあるね、うん、2.0 ラジオリアルボイスとか、うん、石巻学校復興バーなんてあるんだ、面白いね。
復興バー、うん、あ、本当だ、
お店、あと復興民宿、あ、手作り支援プロジェクトってあった。
復興は数人の仲間たちが天井まで浸水した店を DIY で改装し、2011年7月にオープンしました。10人も座ればいっぱいになってしまいますが、毎晩世界中から来たお客さんで未来への熱い会話が交わされています。
へ、ちょっとこれね、聞いている方いらっしゃったらぜひご覧になってみてください、
うん、石巻 2.0 ですぐヒットします。
うん、やばい、マイクにぶつかった
あまりにも夢中になってね、
うん、そうそう、観光映像大賞なんだろう、これ違うのか、
うん、この T シャツの写真の他にこのライブの写真も一緒に、
うん、あ、やったね、ライブもね、
つけてくれてます、うん、頑張ろう、
ね、実際に自分石巻とか行って、あ、石巻自体行ったことあるんですけど、その復興支援応援で行ったことないから、はい、本当は行きたいですよね、気軽にね、ど、うん、休みの時にポッて行ければね。
そうです、私も足を踏み入れたぐらいですね、もうかなり前ですけど、うん、何年も前になりますけど、
なんだ、募金は実は続けてるんですけれども、ああ、うん、実際やっぱり行ってみたいですよね、うん、このね、まあ、行ってみたいですね、本当は参加して本当動いた方が本当は一番いいですよね、そういう支援がね、うん、
本当はね、
うん、僕は市内の小中学校で講演するときは全部一応寄付してるんですよね、講演するときは
講演代っていうんですか、
そうそうそう、一応行くばかりいただくんですけど、いただくんですけど、はい、それ全部寄付に回してくださいって言って、それはちゃんとそういう協力はしてるんですけどね。
あら、知らなかった。
あ、します。学校、その教学校とか、
はい、
でも企業からの時はちゃんといただいてる学校とかからこう依頼いただいた時は全部いら、うん、もらわない。その分予算あるらしいんですけど、それは全部復興の寄付にして、うんうん、回ってますけどね、はい、この間も緑町でやった時にもそうしたし、まあ、それぐらいしか北海道にいるとなかなかね、本当募金とかそういうのしか実際にはできてないんで申し訳ないんですけど。
そうなんです。特に旭川なんか、うん、まあ、最近もね豪雨でね、うん、あの床下床上かも屋根の近くまでね、うん、あの雨が洪水がっていうニュースありましたけれども、ここ旭川にいたらそういうの全然わからないでしょ、うん、あまりにも平和すぎて、うん、ましてや地震も少ないところ、旭川は地震がないところだって言い張ってる人もいるくらいですからね、うん、
さっきのちょっと募金じゃないけど、そういうね、まあ、お金しかこう、ね、募金しかできてないから、
うん、
あの強いことは言えないけど、でもなんかニュースとかでさ、復興支援、復興費が予算 100% 使えなかったとかね、なかなかうまくいかなくて残ったとか、あるいは違うところにゆるキャラに流用されてたとかね、ああいうニュースを聞くと、なんでこう被災者の方に直接行く仕組みってできないのかななんて、まあ僕素人だから思っちゃうんですけども、もちろん分かるんです。一番いいのは現生をね、現生をね被災者の方に直接届けた方がそれ絶対喜ばれるじゃないですか、うん、でも多分そういうことをすると、なんでうちは例えばこれだけの金額でね、あの人はこんなに金額いくのよとかね、やっぱいろいろ問題出るでしょうし、ね、うちの方がこんなに壊れてるのとかあるんだろうけども、でもそこをうまくクリアして、その間に何も入らずに、一番いいじゃないですか、直接ポーンって。
そうですよね、
だって困ってるんだからね、
間に何か入ってたら細工されてそうだもん。
そうだよね、うん、でもそうとやっぱりこうね、うまい分配方法が多分ないからだと思うんですけど、うん、やっぱりこう中抜けされたりとかね、使われなかったりとかね、うん、それからなんかうまい方法、それ仕組みを考えてくれる人がいるといいんですけどね。本当、僕なんか本当思いますよ、直接届けた方がいいなって。究極は目の前の人を助けられれば一番いいなって、当たり前そう思いません、うん、だからみんなが例えば芸能人の方はね、何千万とかこう寄付して多くの人を救おうとか、それはできるからいいですけど、うん、基本は例えば僕だったら、僕が一人だけを助けるみたいな、助けるって言ったらちょっとおこがましいけど、一、うん、人を支援するっていう、一人が一人を支援するって仕組みがうまくできたら、それでみんなねこう助かるじゃないけど、うまくいくような気がするんですよね、
うん、1対1でね。
そうそうそうそう、
1対1、あるいは芸能人みたいに1対 N じゃなくて、
そうそうそう、1対1もしくは1対2でもいいし、うん、よくこうなんか大きなことやりたいって思う人もいるだろうけど、そんなことなくて、やっぱ今日1対1でいいんじゃないかなと思うんですよ ね。でも本当ああいう時に、じゃ あの麻生さんの担当は福島県宮城県石巻市何々、ね、お住まいの何々担当ですって言われていいんですよ、
うん、
そこになんかいろいろ支援してくださいって言われたらそれでできるんで、
うん、
そういうのがいいですね。
おお、なるほどね。
のがなんか分かりやすくて、直接こう、
そうだよね、
うん、
明瞭会計じゃないですか、
明瞭明瞭、
うん、
自分のできる範囲でいろいろやってるね、うん、うんうんうん、
もっとオープンにしてほしいですよね。
そうね、うん、直接、そうだよな、そういうのがあればいいのになと思うんですよね、うん、なんかでも震災復興のそのボランティアの支援を仕組み化するそういう学科とかあるって聞いたんでね、大学でね。
そうなんだ。
実際にうまくやってるところもあるみたいですけど、これをもっともうちょっと大きな規模でね、うん、だっていろいろ僕のその勉強会に来てくださっている方の中で、なかなかまだまだこう、ね、政府と戦っている面があるっていう話聞くから、うん、
この前もね選挙ありましたけれども、これでどう変わるか、
そうね、
期待したいよね、
うん、もちろん支援ばっかだとそれに頼っちゃうから、自立を促しつつこう、ね、バランスが、ね、難しいよね、
うん、
すごいね、
本当だよね、
うん、本当にね、
うん、でも私たちからできることからやっていきたいですね。
そうね、だ基本はやっぱ1対1と思うんだよな、
うんうん、ね、その声が広まっていけばいいですよね。
そうですね、
うん、ね、横金さんありがとうございます。
ありがとうございます。
チャウチャウ父さんからもいただいてますよ。
おお、嬉しいね。
麻生さん、しのちゃん、こんにちは。
こんにちは。
チャウチャウ父さんです。いつも楽しく天然な放送を楽しみに聞かせていただいております。
ありがとうございます。
先週先々週と我が町の夏祭りのご報告が遅れました。申し訳ありません。
いやいやいや、
とんでもないです、ね、あの地元で祭りがあるんですっていうメッセージ以前いただきましたけど、うん、
ね、いただいたよね、
うん、祭りの日、娘さん、娘は 朝7時から夜8時まで、夜20時になってる、夜8時ですね、夜8時まで出汁の太鼓を叩いておりました、うん、すごい
すごいね、
ちょっと半日以上でしょう。
すごいよ、それ女性娘さんでしょ、
ちゃちゃ娘さんが
頼もしいな、
頼もしい、うん、浜降りの時、海の漁船からのお囃子、陸からの出汁のお囃子、なかなかのものです、うん、そして女房ちゃうちゃう母さん、江ノ電通りっていいんでしょうか、江ノ電通りの流し踊りに参加、2時間頑張って踊っておりました、うん、踊りも結構ね、しなやかな踊りでも結構疲れるんだよね、
うん、でも絵になったんじゃないですか、だって娘さんも奥さんもすごい美人だったじゃないですか、
そうそうそう、
ね、素敵な方、
うん、写真も、いや写真もつけてくれてるんだよ、ね、写真参照してください、後でお見せしますね、はい、うん、ちゃうちゃう娘とちゃうちゃう母さん、ね、去年お越しいただいた顔が揃ってます今年は山形芸工大から薫堂さんの教え子も見に来てくれて楽しかったです、
あ、そうなんだ、
うん、
企画構想学科の、
ねね、うん、あ、その生徒さんと、うん、あのちゃうちゃう母さん、ちゃうちゃう娘さんのツリーショットが映ってますよ、
ちょっと見して、
うん、この右下の
右下、
はい、
ちょっと、あ、もう見覚えある、見覚えある、
ね、
いいね、
うん、
絵になってるね、
本当だね、
可愛、うん、い3人組だ、
うん、息子も大の祭り好き、
うん、
写真を送ったら太鼓を叩きたくてうずうずしていたようです、う
ん、あ、北海道から、あ、今日もう、
もう夏休み入ってるんじゃないですか ね、 か
ね、ね、帰ってるかもしれないよね、
うんうん、今2年生、短大、短大です
よね、短大だったかな、
うんうんうん、短大って聞いてたから、今年2年生だったら、うんうん、ね、就職うんぬんとか今忙しいんじゃないかしら、
うん、
旭川も今週お祭りで盛り上がっているようですね、麻生さん、しのちゃんは何か参加されますか、
僕はただ食べるで参加ですね食べる、
そう、私もね、祭りは見るよりあの参加する方だって思ってる人間なので、昔からただ見てるだけでつまんねえよ、うん、どうせだったら楽しもうよっていう、
来週一番大きなね、
あ、そうそうそう、
ありますからね、
来週ね、表の放送でも告知させていただきましたが、家族参加型マルチフェスティバルファミリーベーシックというね、お子さんからご年配の方まで家族みんなが楽しめるイベントを作ろうということで去年から発足したイベントなんですよ、
うん、
旭川市市民活動交流センター高校でというね、合同市長の近くにありますオピッタと並んでいる、オピッタとあとサイパルと並んでいるレンガ作りの建物があるんですが、そこにて行われます。8月11日来週日曜日朝10時から夜8時まで。今回はね、今日キャッチザストーリーでお越しいただいた旭川市の子育て支援部川原久明さんがね、うん、いらっしゃいましたけれども、今回旭川市というね大きな力を協力を経て旭川市との合同開催、同時開催というものになっています。去年よりはもう思いっきり規模が大きくなっていますので ね、
すごいね。
そうなんです。オフィス級のタレント小橋明さんの、
うん、
トークショーもあります。旭川出身の小橋明さん、そして去年もね、ホールの方ではトリを務めてくださった札幌のヒップホップバンド、ヒップホップユニットですね、イングランドのライブがありますしね、はい、他にもゴスペルあり、中学生の吹奏楽あり、歌あり、踊りあり、ありもうありありですので、本当にね、それこそ麻生さんが表の放送でおっしゃってましたけれども、学園祭なんです、
うん、
あの時のね準備とか、そう、学園祭までの準備期間が楽しかったじゃないですか、
はい、
ね、あれを大人になってからも楽しもうっていうコンセプトがあるんです、私たちのね、
うん、
思惑がありますので、ぜひ8月11日ここでにお越しください。旭川市近郊の方はもちろんね、遠方からいらっしゃる方も、ああこんなんやってんだなぐらいで来ていただければ嬉しいですね。やっぱり天気なんですよね。野外ステージもありますので、野外特設ステージもありますので、天気なんだよな。でもね、ゴスペルのね、メンバーの方おっしゃってました、私たち晴れ女だから大丈夫って
大丈夫でしょう。
週間予報まだ出てきてない、うん、そろそろ日曜日そろそろ出てくる頃なんですけれどもね、
うん、まあ、もうなんかね、番組にご出演いただいた方とか結構ね、
そうなんです、
物販ブースにもいらっしゃいますね、朝マーケットとかね、
はい、ワークショップ、
アシオンさんもいらっしゃるね、タロット占いでね、
タ ロット占いのシモさんもいらっしゃいますし、シモンダンススペースのダンススクールもありますから、
うん、そうやね、
はい、ワークショップ物販ブースもありますのでね、ワークショップ、お子さんはワークショップ、そしてお父さんお母さんはライブなんていうの、もういろんなパターンが考えられます。来てくださったお客様が作るイベントと言ってもいいかもしれない、うん、組み合わせはお客様の自由です、
うん、
ホールとステージ両方で同時開催だから見たい方を見ていただく、
うんうん、
どっちも見たいんだけどっていう、迷っても欲しいんだよね、迷って欲しい代わりに、あ、じゃあ来年も来ようっていう気持ちになってくれれば嬉しいなっていう、
うん
うん、まあ、私たちスタッフも動いているんですが、お客さんにも一緒に動いてもらいたいというかね、スタッフとお客さん一緒になって進めていきたいなというイベントとなっていますので、まあ、告知ではありますが、8月11日家族参加型マルチフェスティバルファミリーベーシック、お越しください、お待ちしております。私はホールにいますので、主にホールにいますので、まあ、石なんか投げないでくれれば、
ね、鱗界のこれ見たいなと思ってるんで、はい、
うろこ会も、うん、
読書コミュニティ11時からね、
はい、うろこ会もありますよ、うん、もともと、あ、これを見たいっていう時間帯だけにいらっしゃるのもありですのでね、
うん、あと浅井美穂さんのライブも見たいしね、
はい、うん、ご都合がつく方、ぜひぜひぜひぜひぜひお越しください、お待ちしております。今日結構長いですね、
長いね、
久々に30分ぐらい喋ってますよ、う
ん、はい、
よかったね、
良かったですか、別にいいも悪いも何も考えてなかったです
よかったよかった、いや私もね、だって今までずっと番組終わったらもうすぐ帰って次の仕事準備っていうのがあったんで、
うんうん、
久々にこののんびりしてますよ、
本当に、
うん、
もうちょっともう実は行かなきゃいけないところがあるんで、
はい、
はい、
じゃあもうちょうどいいところですね、
そうですね、はい、
はい、8月3日土曜日配信第67号の番外フューチャードリームでした。良い週末をお過ごしくださいね。Mom.